皆さんおはようございます。またインターネット礼拝ご覧になっておられる方、こんにちは、おはようございます、こんばんはちょっと違ってましたかね皆さんお祈りありがとうございます。先週感謝と賛美とリバイバルキャンプがのチームが帰ってこられたんですけど、本当に感謝いたします。多くの語りかけと示しと、また祝福と恵みを持って、主の御心を全うして帰られました。そして今日はその感謝と賛美とリバイバルキャンプのダイジェストを見ていただきたいと思います。そして続きまして、その感謝と賛美とリバイバルキャンプの中でマーリン氏を偲ぶ会が行われたんですけども、その時に用いられた映像も共に見ていただきたいと思います。
生きて 1924年8月21日生まれ。第二次世界大戦従軍後、マリオン大学に入学。卒業後、アズベリー神学校に学ぶ。メソジスト教会で3年間牧会し、1953年、チャプレンとして米陸軍に再入隊。陸軍中佐として1971年に退役した。その後、講演、セミナーなどで世界中で活躍し、代表的な著書である獄中からの賛美をはじめ、世界中で1900万部もの著書を世に送り出し、今なお感謝と賛美のメッセージは人々に影響を与え続けている。
But it was during that time that God began teaching me about praising him always. And the main thing he taught me that night was when he asked me if I was thankful that Jesus died for me. Now try to imagine me lying on the floor laughing and saying, "Oh yes, God. Oh yes, God. I'm so thankful Jesus died for me." And I kept hearing God speak to me. I don't mean audibly. I mean in a way he can speak that we're absolutely sure it's him. And several times he asked me, "Merlin, are you really, really happy that Jesus died for you?" He was preparing my heart for him, for what he was going to tell me. "So are you happy that Jesus died for you? And are you happy that God gave you a clean, new person?" "Yes, God, I'm really, really thankful." But then God began to ask me, "Why are you so happy that you did those horrible things to my son? Why are you so pleased that they slapped him and spit upon him? Why are you so glad that they hung him on the cross until he died? Answer me, Merlin. Why are you so pleased?" Until finally I said, "God, please forgive me. I don't know why I'm so glad, but I am." And then he began to teach me, "Yes, Merlin, that's what I want you to do. Be glad. From now on, I want you to be just as glad for everything that happens to you." Now remember, I'm still laughing. And like a little child, I said, "God, I will do it. For the rest of my life, I will be happy no matter what." But I was impressed to remember that I was happy for the horrible things that happened to Jesus. "Yes, God, I, Merlin Carruthers, I am going to be happy for whatever happens to me the rest of my life." But you understand, I did not understand what I was saying. I thought, well, this is going to be easy. And I'm sure the devil was laughing. But Merlin Carruthers, all he knows how to do is to grumble. So, do you remember what happened the next morning to me? I woke up feeling oh so tired. I had to get up early and go to work. And I was still in the army. And my commanding officer did not care how I felt. I could either be there on time or I was in trouble. So I was stretching. "Oh, I don't want to get up yet. It's only 5 o'clock in the morning. I want to go back to sleep." And then that's when God spoke to me again. "Merlin, what are you doing?" "I'm wishing I didn't have to get up." "Why aren't you filled with joy? Why aren't you thankful?" "Well, I'm tired." "Remember what you said last night. You would be thankful for everything." "God, I didn't know you meant things like this." "Don't you remember? I said everything." And I can remember how I felt like arguing. "God, I can't do that." And I thought maybe that was the end of it. But the next morning when I woke up, I sensed the Spirit of the Lord speaking to me. And he began asking me these little childlike, easy questions. "Merlin, can you move your foot?" You see, God was dealing with me like I was a little child. And I really was a little child. I couldn't understand what did it mean to always believe that God was working for my good. So the Spirit of the Lord said, "Merlin, You can either get up now, filled with joy, or I will make your feet so you cannot move them. God is speaking to you, and He's saying, I want you to learn. And He wants all of His children to learn that He does not want His children to grumble. I remember so well the little lessons He began to teach me to get me ready for larger lessons. So from today on, please be watching for little lessons. Whenever you feel yourself being unhappy about something, stop and think, oh God, I will sing, God is working for my good. And I find out that when I'm beginning to feel pressured or tense, I'll go out for a walk and I'll start singing, God is working for my good. Finally, one day, God spoke to me in His kindness, and He said to me, Merlin, do not be troubled. Troubled about what? Let not your heart be troubled. That is in John chapter 14 and verse 27. The God who designed us knows that our hearts should not be troubled. But He also knows that we were born in sin. And our sin nature always wants to be troubled about everything. Jesus was walking on the water and Peter was all excited. He wanted to walk too. And Jesus said, okay, Peter, come on, you can walk on the water too. So Peter quickly jumped on the water, and what happened? He walked on top of the water, didn't he? But then what happened? The waves started coming, and Peter got afraid. Have you ever been afraid that God was not going to answer your prayer? And because Peter was afraid, you know what happened. He sank down into the water. Now, many, many times, Jesus kept trying to teach His disciples what He wanted them to do. They would even get troubled about people who died. Jesus wasn't even troubled if somebody died. It didn't make any difference to Him. And you and I might respond, well, I wouldn't be troubled either if I knew all I had to do was take a hold of their hand and say, stand up. And even if they were in the grave, didn't trouble Jesus. Now you and I could easily think, if I could only have all that power, I wouldn't be troubled either. But what comes first? Is it the power or is it the faith in God? We have to learn to have faith in God. God isn't concerned what it is we're going to say, is He? Concerned about what we feel down in here. He said, do not let your heart be troubled. So we have to learn how to change the way we feel about things. So if the devil is testing us, he'll have somebody come up with just a little BB. And if he sees, we begin to rejoice. The next person comes along, we'll have a BB. Somebody will roll down their window and say nasty things to us. Rejoice in the Lord when? When? Always. Always. It's always. So in our life, we need to learn what Jesus told us. He said, I am with you always, even until the end of the world. We are working with a big, big, big man. He is in charge of our life. God is always wanting to bless His children, but He is always determined to help us learn to be thankful. Mary not giving a present to God when Jesus gave us to God as God's child. And you and I can give to God the gift of praise, gift of being thankful. That is one of the most important things in our relationship with God the Father. So would you be willing to make a brand new promise to God? And it's a very simple promise. God, I will do the very best I can to be as thankful as I can. But now the next part is a little difficult. If I'm not thankful, give me another trouble so I can learn. God is working for our good, for our good, for our good. God is working for our good. Yes, He really is.
God's working for my good, for my good.
ありがとうございました、感謝と賛美とリバイバルキャンプでのマリさんを忍ぶ会で用いられた映像を今見ていただきました、皆さんもご存知ですけども、この感謝と賛美とリバイバルキャンプはもともとマーリンアメリカ子どもチームとして始まりました。でマーリンさんとの関係も、皆さんご存知なんですけども、予言を通してマーリン氏がこちらの教会に来るということを語られ、そしてその言葉通りにマーリーさんは来られて、でその後もマーリーさんが、日本に来られなくなった時にはこの私たちから1年に1度向こうに行ってセミナーを受けるということも神様に示されまして、その通りになってきました。で先ほどもありましたけど、1996年からのこのマリさんがのところに行っていますから、もう本当に長い間行っているんですけども、でそのマリさんが教えてくださったその感謝の教え、その土台になる御言葉は何かということをちょっと今学んでいきたいと思いますけども、もうあとあんまり時間がないんです。で端折っていきたいと思いますけども、感謝の教えはどの御言葉だったということなんですけども、それは皆さんご存知ですけども、第一テサロニケの、5章の、16、18です。5章の16から18と、それから、ローマの8章のローマの8章の28節、これが中心的な御言葉になっています。この2つですね。そして感謝のマーリー氏が教えてくださった感謝の教えというのは、ローマ8章28節見てもお分かりになると思いますけども、これは第一テサロニケの5の16か18は、この良いことも悪いことも感謝する、でその後ろに神様の素晴らしい計画がある。でそしてローマの8の28はですね、この神を愛する人々と書いてありますから、神に従うんですね。で、すべてのことを従うときに、良いことも悪いことも失敗もすべて益となるというこの教えなんですけども、でマーリー氏の教えは、困難、失敗、マイナスと思われる事柄にも光を当てて、で感謝に益に変えてくださるというこの御言葉ですね。 で私たちはこの教えをマリー氏から受けるとともに、この霊の継承も受けて、そしてマーリン氏が天に召されてからは、その働きを私たちが担っていくという働きに導かれています。でそしてこの、ローマ8章28節と第一テサロニケ、これはですね、まず聞き従いですね。聞き従いと感謝はこれはリバイバルの鍵になっていきます。でリバイバルが起こる土台は何かと言いますと、聞き従いと感謝するということです。で今回この、第1テサロニケ5章の16、18とローマ8の28を通して、感謝と賛美とリバイバルキャンプでパウロ牧師がメッセージをされたんですけども、そこの一つのポイントとしてはどういうことかと言いますと、この聞き従いを土台として、すべてを感謝し、すべてを益となるという教えの中でですね、神の働きを見るこの上で重要なポイントがあるということです。これは、聞き従いと、聞き従いを土台として、すべてのことを感謝する、感謝するということ、じゃあするそして、賛美するということなんですけども、この、聞き従いを土台としてすべてを感謝し、そしてすべてを益となるという教えの中で、神様の働きを見るときに、重要なポイントとしては何かと言いますと、この神の働きを見る上で短いスパンで神を見ないということです。これはちょっと違うかな。このすべてのことを感謝するということで、すべてが益になります。すべてが益になるということですけれども、これをどうよ注意する点は、この短いスパンですね、短いスパンで神の働きを見ないということです。で短いスパンで中で見ていくときに、その中で神の技を見ることもあるんですけども、でもしかし、起こらないことが多いということです。短いスパンで神の働きを見ていくときに起こらないことが多い。しかし長いスパンで神の働きを見ていくときに、その中で神様の技を、神様の働きを見ることの方が多いということです。で短いスパンで見ていくと、多くの人々がこの間違った対応をしてしまう。つまり短いターンでその中で神様の働きを見ようとすると、本当に見ないことのが多い。でそれで人々はこの、ですね、間違った対応をしてしまう。つまりこの短いターンの中で感謝して賛美してるのに、どうして益にならないのかっていうですね、つまずいてしまって対応を間違ってしまって、感謝をしなくなってしまうということがあるんですけども、しかし長いこのスパンでその神の働きを見ていくときには、神は多くのこの技を与えてくださいますから、すべてが益になったことを見ていくんですね。しかしだから短いスパンで神の働きを見るよりも、長いスパンで神の働きを見ていく方が、より多く神の御業を見ることができるが、しかし長いスパンで見るのが完全であるかというと、そうでもないんですね。というのはなぜかというと、私たちの歩みは永遠の世界で生きていますから、永遠というスパンですね、つまり期間、永遠というスパンで神の働きを見ていく必要があるということを、あるということです。でこの神の御言葉は完全で正しいですから、つまりすべてのことを感謝していくときに、すべてが益になるというこの御言葉は神の言葉ですから、真実なんですね。真実です。ですから完全な形ですべてが益になります。しかし生きている間に私たちはたくさんその神のこの益になることを私たちは見ていきますけども、永遠のスパンで見るときに 天に行った時にですね、マイナスのことがマイナスに残っていることはないんです。必ず完全な形で全てが益になっているのを私たちは見るんですね。それを語っておられました、この中で。ですから私たちは短いスパンでこの神の働きを見ていくこと、見るよりも長いスパンで神の働きを見ていく。でしかし長いからといってそれでは完全ではない。なぜならば私たちは永遠に生きるものですから、永遠のスパンで見るときにその御言葉の完成を私たちが見ていくということを語っておられました。そして今日のメッセージなんですけども、この時間ですけども、使徒の16の25から26節を見ていきたいと思います。使徒の16章の25から26です。26節ですけども、少し、聖書を読ませていただきます。御言葉をお読みいたします。使徒の働き16章25、26ですが、読みさせていただきます。私の聖書では261ページになります。第3版です。お読みします。使徒の働き16章25、26です。で、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまったということです。で、感謝のことについてこの聞き従いを土台として2つのことがあると語られました。使徒の16章25、26では、感謝のことについて聞き従いを土台として2つのことがあるんですね。感謝するということは、感謝するというのはまず全てのことを感謝する、全てのことを感謝する、感謝する、これは起こっていることすべてですね、いいことも悪いことも、そして起こってくるすべてのことをそのまま感謝する。で、いいことも悪いことも、問題もつらいことも悲しいこともすべてを感謝するってことですね。言葉として感謝していく祈りの対応ですけども、すべてのことを感謝する。そして賛美することです。感謝するとはすべてのことを感謝することと賛美することです。賛美することことが感謝することになります。で、賛美するっていうのは心から主に向かって賛美する、心からですね、心から主に向かってで賛美する、これがポイントとなってきます。賛美するですということがあります。で、先ほどお読みしました使徒16章とは、このヨーロッパ宣教が進む中でパウロとシラスが占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会って、その人に悪霊を追い出すわけですね。そしてその女奴隷は占いの霊に取り憑かれていましたから、その占いの霊を追い出した時にですね、悪霊が出てきましたから、その女奴隷を使って占いのお金を儲けていた主人が怒ってですね、占いの霊が出ていったので、もう当たらなくなったので、それでその主人は儲けることができなくなった、お金を儲けることができなかったので、そしてパウロとシラスを訴えて捕まえて牢に入れたわけです。一番奥の牢に入れたんですね。で、 そのパウルとシラスは捕まえられて、鞭を打たれて、そして牢に入れられて、足かせをかけられたんですね。でしかし本当に苦しかったと思います。鞭で打たれた、衣服を脱いでと書いてありますから、本当に直接ね鞭を打たれたですから、ものすごい痛みがあったと思います。そしてしかも足かせをかけられていた。でしかしですね、真夜中にですね、パウロとシラスはここに書いてありますけども、神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると書かれていますから、神に祈りつつって、ね、ここは感謝の祈りも入っていたでしょう。ですから捕まって鞭を打たれて足かせしたらことからに関しても、心から主にこの感謝の祈りを捧げて、そしてこの福音も語れなかったそのことに関しても、本当に心から感謝しまして、感謝の祈りを捧げ、そして心からの賛美を捧げていたわけですね。聖なる主に向かって本当に心を注ぎ出して賛美を捧げていたわけです。そしたらその時どうなったかと言いますと、主の臨在が、主の聖霊が豊かにこの注がれて、本当にこの主の技が起こっていたんですけども、そしてここに書いてありますけども、他の囚人たちも聞き入っていたと書かれています。で、囚人たちは聞き入っていたということは、この主に触れられていたんですね。非常に深い臨在の中で、本当に主がこの囚人たちにも本当に注いでくださって、で主に触れられていて、そして賛美を聞き入っていた。でその後ですね、ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動きと書かれています。そしてたちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまったと書かれています。ですから大地震が起こり、扉が全部開いて、そして囚人たちの足かせが解けてしまったんですね。でこの囚人たちはこの隙があれば脱獄したいなって思っていた人ばかりだと思うんですけども、囚人たちがなんと扉が開いていて、そして足かせが解かれていたにもかかわらず逃げなかったんですね。逃げなかった。でそこに主の御業が豊かに表されて、主の栄光が現れて、そこはまるでこの小さなこのリバイバルが起こっていたわけです。祈り感謝し、心から賛美したときに、神様の霊が深く臨んでくださって、神の御業が豊かに表されたということです。そして、本当にその囚人たちも逃げなかったということですね。でこのことからどういうことが分かるかと言いますと、私たちが本当に心から注ぎ出して賛美を捧げていくときに、主の霊が豊かに注がれてですね、神は働かれ、そして神の技が起こり、奇跡が起こり、で人々が心に触れられ、で人々の足かせが断ち切られ、そして救いの技が現れ、リバイバルが起こるということです。で先ほども言いましたけども、この聞き従いを土台として、聞き従いを土台として、従いを土台として、すべてのことを感謝し賛美するときに、これは神の技が豊かにあります。それはリバイバルのポイントなんです。リバイバルの鍵になってきます。ですからすべてのことを感謝し賛美すること、これがリバイバルの鍵になっていきます。リバイバルの鍵ですね、がリバイバルの鍵となってきます。もちろん聞き従う土台としてですけども、土台としてはリバイバルの鍵です、の鍵となります、なんですね。そして日本におけるオリジナルゴスペルがあるのかないのか大きなポイントになってきます。そしてかつて外国の方々が来られた時に、日本に来られた時に宣教師の方や牧師の方がですね、日本から出た賛美はありますかと聞かれたんですけども、それはなかったんですね。なかったんです。で日本のオリジナルゴスペルはありませんでした。で神の働きをする上で日本の賛美がないのは問題であり、また日本に住んでいてそこにおける聖霊の働きによる賛美がないことは大きな問題なんですけども、しかし日本のリバイバルのため、また、世界のリバイバルのために日本の聖霊を用いた賛美が必要です。 で日本のオリジナルゴスペルが必要なんですけども、その時に神様は私たちに語ってこられたんですね。歌集を作りなさい、 CD が出ます、賛美隊を作りなさいということを語ってこられました。そして、神様に言われて、シナイ山で賛美隊が立ち、白馬でシナイ山、賛美隊が立ちました。で皆さんもご存知ですと思いますし、よく聞かれると思いますけども、シナイ山で賛美隊を建てた時には非常に深い臨在があって、もう本当に多くの方々がそのシナイ山で、主を礼拝し賛美をした時には多くの方が泣いておられたということでした。そして山から降りてきて賛美をしたところ、そのちょうどこの海外からクリスチャンが来た方々がそこの横を通った時に、通っただけで主に触れられて涙が出てきた、泣いておられた。そしてそのチームがあの器物で他の国のクリスチャンと食事を一緒にした時も、共にこの賛美をすることになったんですが、その時にも主の深いご臨在が豊かに現れて、その方々が泣き出した。非常に深く主が触れておられたんですね。そしてそのチームが黄金門を前にして、賛美を捧げた時にも非常に深い臨在があったということを ありました。でそこから各賛美隊が建てられていったんですね。で日本における聖霊が働いた賛美、私たちの信仰土台として賛美が開かれてきたんですね。で今私たちの群れに神様がオリジナルのゴスペルを与えてくださ、オリジナル賛美を与えてくださっておられます。で賛美の働きはリバイバルの道を開く、つまりリバイバルの門ですね。そして働きを開いていきますし、また賛美の働き自身がリバイバルの働きなんですね。からこの獄中の賛美のあったようにですね、心から獄中の中にいても心から礼拝し賛美を捧げていった時に、主が豊かにご臨在してくださり、本当に主の御業がそこで起こりました。そして、そのことを通して私たちは見ていくことができます。私たちが本当に心から賛美を捧げる時に、そこに主の霊が豊かに降り注いで、そしてそこにリバイバルが起こる、神様の技が起こり、神の奇跡が起こり、人々の心に触れられ、そして人々の罪の足かせが断たれ、で救いの技、永遠に至る恵みの技を表していかれるんですね。この日本のリバイバル、また全世界におけるリバイバルに関して、この聞き従いを土台として、すべてのことを感謝する賛美をすることがとても重要であることを分かっていただきたいと思います。で私たちもこれから空に賛美を捧げるときにですね、主は望んでこられます。ですからその賛美を捧げることを通してリバイバルの扉を開くだけじゃなくって、リバイバルそのものが進んでいくんですね。でそして神の技が現れていきます。そのために日本のオリジナルの賛美が必要なわけです。だから神様は与えてくださいました。ですから私たちはこの与えられた賛美を本当に心から、与えられた賛美を持って、お一人お一人主が賛美隊として語っておられますから、本当に心から賛美を捧げていきましょう。その時に神の御業が起こり、またリバイバルが起こっていきます。そしてまた私たち個人個人に与えられておられます、問題や困難の中に、ただ中にあっても、シラスとパウロが獄中で心からの賛美を捧げたように、どのような問題、どのような困難のことがあったとしても、本当に主を褒めたたえてまいりましょう。そしたらその時に主は豊かに望んでくださり、主のご臨在が豊かに注いでくださり、その問題は解決していきます。そして神様の技が起こっていきます。そして今まで見たことのない栄光を私たちは見ていくんですね。でしかしその神の働きは、ただ気をつけていただきたいのは、技をなされるのは神であり、で全ての栄光を主に返していただきたい。そして働きは教会の土台であることをしっかり覚えていただきたいと思います。それでは終わります。感謝します。神様お祈りいたします。神様、本当にあなたがこの日本のオリジナル賛美を用いて、さらに私たちが主に従い、徹底して感謝を成し 続け賛美をなすときに主が大いなる技を与えてくださることを覚えてありがとうございます。さらに一人お一人賛美隊として主が導いておられますから、どのような状況の中においても徹底して心から主に賛美を捧げ神の御業を見ていくことができますよう助けてください。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があっては癒しが、起こらないこともありますので、今罪の悔い改めをしていただきたいと思います。またおのおの癒しのためにお祈りください。お祈りいたします。天のお父様、お一人お一人のうちに豊かに働きに神様の御業を表してくださいますようにお願いいたします。病を癒し解放を与え、あなたの栄光とあなたの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって命ずる病の霊を縛る、イエス・キリストの皆によって命ずるお一人お一人に働いてくる、お一人お一人の体精神に働いてくる病の霊を出ていけ、イエス・キリストの皆によって命ずる病の霊を出ていけ、イエス・キリストの皆によって命ずるお一人お一人に働いてくる精神と体に働いてくる病、完全に癒されたことを宣言します。イエス・キリストによって今完全に主が栄光と御業を表してくださったことを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあどうぞお立ちください。よろしくお願いいたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち、また私たち家族と共に常しえにありますように。アーメン。